山中沢尾です。
シリスペルフ宮本です。
宮本はさ、
はい、
決断力が早い男、うん、
はい、
決断力が遅い男だったら決断力が早い男になりたいよね。
そうですね、う
ん、ちょっとそのシミュレーションしてみていい？
はい、
まあ、仲介に行くとしましょう。
仲介屋、
うん、
はいはい。
で、まあこう何か注文するじゃない、
はいはい、
うん、それまでの一連の動作を教えてほしいんだけど、
うんうんうん、
まず、
はい、
ドアを、
ドア開ける、
開けます、ピー、まあ、自動ドアでもいいけど、まあまあ、うんうん、ちょっと、まあ、あの、まあギーってドア出しましょう、
はいはい、
うん、でいらっしゃいませ、
はい、
でどうする？
席に、
じゃあ座るよね。
座りますね、うん、
ほんでどうする？
でメニューを開いて、
うんうん、
メニュー選んで、うん、その間に水が運ばれてきて、うん、その水が運ばれてくるタイミングぐらいでできれば、
うん、
ちょっと注文したい。
なるほどね。
かな。
遅い
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 遅いよ。
おお、
俺こないだね、
はい、
仲介でね、
はい、
決断力早い男を見た。
あ、見た、見た、なるほど、うん、はい、
すごい今だった人間で一番決断力早いっていう。
はい、
じゃあ俺はドアをガチャッと開けるから、
はいはい、
あのいらっしゃいませって言って、あの、て、
はいはいはい、
って
言って、
うん、じゃあ行くよ、
はい、
ガチャ、
いらっしゃいませ、
カニチャーハンあの店員がいらっしゃいませって言ったらいらっしゃいませにかぶってカニチャーハンって言いながら入っちゃう
そうか、もうちょっと扉開けてる途中ぐらいでもう行ってるってことですよね。そうそうそう、
扉のガチャの時もカッて言ってるからねカニチャーハンって言って、だから店員は自分と被っちゃうから、
はいはい、
えってもう一回言うじゃん、
はいはいはい
は
い、
もちろん、
はいはい、
聞き取れないから、
うんうんうん、
あと想像と違いすぎてあ、決断力早い男がキャーと思うわけじゃん、やっぱそれ
そうで、ね、
でえって言ったら、
うん、
カニチャーハンってもう一回言って、
はい、
もう座って、
はい、
もう最速でカニチャーハン出てきたよねいやーすごいわー、もうね、決断力
決断力早いっていうか、もうそれ、うん、もう決め打ちで来てるとこですよね、もうそれも ね、それは、
うん、もうカニチャーハン食いたい、カニチャーハン食いたいと思って
そうですね、
その日は生きてきたんだねびっくりした俺
びっくりしますね、
うん、ああいう男になりたいなと思ったの、
ありと思いました
宮本遅いよお前、
遅いっすね僕、うん、遅いな、
ダメだそんな男今日、まあ、この後飲みに行くじゃない、
はい、
俺が決断力の速さ見せてやるから、
あ、マジですか言ってくれんだな、開けた瞬間ぐらいに嫌な顔されますよ店員さんに、
嫌な顔されるねもう春はお菓子なの出てきたってなっちゃうね、ペンネーム、
はい、
風呂上がりに見た幻、
はい、
先日かっこ3月12日の深夜、
はい、
カウントダウン TV の話です。
お
う、アイコの春歌10選として、
うんうん、
アイコさんが、
うんうん、
10曲紹介していたのですが、
はい、
なんと9曲目にシリスペールフの朝ごはんが選ばれていました、
う
ん、
いや来ました、
よかったですね、てっきりピローズの曲が出るのではとドキドキしていたのですが、うんうんうん、悔しいやら、
うん、
嬉しいやらとりあえずよかったです。ピローズの曲は桜とか海とか雪とか季節を限定するような曲があまり多くないように感じますが、
うんうんうん
うん、というか季節があるとしたら、
はいはい、
うーん、春以外になっちゃうかな、ピローズは春以外だったらまあ考えられる、
うんうんうん、
冬は、まあ、北海道、ね、
うんうん、
北海道育ちだからなんとなく雪とかをさ、
うん、
思い浮かべたりとかもできるし、
そうですね、
うんうん、ロックンロールはやっぱり夏のさ、
うん、
感じってあるじゃない、
うん
うんうん、俺また海水浴場 の、 目の前です生まれ育ったしさ、まあ秋は、
うん
うん、枯葉とか落ち葉っていう単語は使うかもしれない、
うん、
春はねちょっと俺はピローズあんまりこう桜とか、
うん、
合わないよね、
うん、ないですね、うん、
朝ごはんはまあね選ばれたけど、
はいはい、
まあ、春の
歌
というわけではないけど、
そうですね、
でもあれ春に作った歌だよね、
そうだったかな、でもただあれですね、
うん、
台所は朝の光にっていうところが一番まあその春っぽい、春めいて聞こえる ちゃ聞こえるのかなとかいうのは思いましたけど、
ね、本当俺は全くそう思わないね。
おお
台所は
朝の
光
に包まれている。なんか柔らかい。
冬はどうですか。冬は冬の台所の朝はどうですか。
冬の台所は朝の光に包まれてますね。
秋はどうですか。
秋も、うん、まあ、確かに朝の光に包まれて
る夏はちょっともっとあのなんですかね、包まれてるというのは眩しいっていう感じだから、ねうんまあ、夏のこと勘弁してやってもいいけど
勘弁してくださいそこは。
夏は勘弁してもいいけど、もう秋と冬に関してはちょっと今のは納得いかないね俺は。もうそれはもうお前に一票入れたくない
そ
れ
は、うん、そうですね。まあ、その春の曲に選ばれたということで、僕も多分 こじつけたっていうところもすごくありますね。
なるほどね。寄せてみましたか今。
寄せてみました今。
愛子ちゃんのこう優しさにこう、うん、ちょっと寄ってきたかったんだね。
言ってくれるのならば。
いや嬉しかったよね。
いや嬉しかったですね。
しかも人生で一度だけシュッとしてる時のね宮本が。
そうなんです
よ。PV が。
あの頃
はね。あの頃一番シュッとした。
そうなんです。
ベスト体重のね。
ベスト体重のところ地上波で流れるっていうところで
流れるっ
ていう
ね。
うん、いやよかった。
大変だぞこれから。あ、こんな感じだったんだシルスペラフライブいい子。あれれれれれ。
ぜひねポッドキャストを聞いてから来てほしいですね、うん、その六角政治目線で来てほしいですね。
あ、そうだね、うん、もうそうなっちゃったついに六角政治目線で来てほしくなっちゃったのもう、
ね、そしたらちょっと違いますか。
そう違うねあそうだね俺たち本当六角さんに怒られるねマジで。
そうですね、うん、
でもあの人は懐大きいから多分ね怒るも怒ないもどうでもいいよね
まあ、とにかく嬉しかったですね。
うん、嬉しかったよね。
嬉しかった。
神様だな。
そうですね。神様ですよ。もう春の歌ですあれは。
だってね、雷雲にさ、はい、春の歌って曲があるのに選ばれてないからね。春の歌ってタイトルの曲あるのに選ばれてないんですか。
選ばれてないですからね。そうですよ。
ね、台所は朝の光に包まれて、秋でも冬でもいけるね。
うん、いけます
よ。やつお前が無理やり寄せただけどさ。うん、でもあれ歌い方のさ、
はいはい、
台所朝のは、うんうんうん、ちょっと春っぽいかもね。
お、あ、なるほど、よかった。そこ、そうね、春のポイント見つけていただいてよかったね。
だって俺が歌ったら絶対春っぽくないと思う。
ああ、そうですね、うん、うん、
なんか、うん、今やらないけどやろうかなと思ったけど、うん、やらない。ですね、はい、ペンネームロッキー、
はい、
自宅で T シャツ作りをする方法について澤さんお聞きしたいです、うん、僕はピローズ T シャツのデザインが好きで、ライブではいつも全種類購入しています。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか心なしかこうなんかね、このメールの文体からお金持ってる感じがするもん、なんかこうすごいよね。
しました、うんう
ん、何さっきまで貧乏くさいメール。
いやいや、僕のこと褒めてくれた人のことを。
何なの貧乏くさいメール。ですね、
はい、
最初はピローズ T シャツ以外にあまり興味はありませんでしたが、
うん、
T シャツ収集しているうちに、うん、ピローズ以外の T シャツでもユニークなものがあれば集めるようになり、そのうちに自分でもデザインしたり作ってみたいと思うようになりました。確か澤さんは昔自宅で T シャツ作りをされていましたよね。もしよければ T シャツ作りの入り口に立つ僕に自宅で作るための必要な機材や費用アドバイスを教えてください。よろしくお願いします。ですね、まあ、一番メジャーなのが T シャツくんという、まあ、そのズバリその名前の通りの、お手軽なシルク印刷のマシンがあるんですね。
はい、ほうほう。
で、まあ、自宅でシルク印刷というもので、するということは、仕上がりは基本売り物と変わらないんですよ。機械で擦ったものか、手で擦ったものか。だから俺、昔印刷屋だった時に普通に手で、はいはい、シルク印刷で T シャツ作ってましたから、理論上は、まあ、なんていうもうパソコンとかで作ったも、なんかアイロンプリント的なものに貼るやつとは違って、まあ、本物みたいにできるんです。ただ、ですね、こう一色、例えばシルスペーロフっていう文字が一色だったら、
はいはい、
まあ、これは簡単。
うん、
特に 白い T シャツが薄い色の T シャツに濃い色でする場合は簡単、
はい、
だけど黒い T シャツに赤でするとすると、
はい、
赤にならない最初は。だから
ほうほうほう、
あの白を一回吸って
ほう
そこにぴったりずれないにもう一回上から赤を吸らないとイメージしたような赤にはならないんですよ。
なるほど、
うん、だからいろいろそういう技術が必要で、うーん、本当にそういうなんだろう遊びの一環でね、友達とか彼女とかとキャッキャ楽しむぐらいのじゃないとなかなか難しいし、例えばそのシュルスペロフの最初 の, あの S だけ色変えたいとか言うと、あの S だけその半あの網戸を想像してほしいんだけど、枠があってそこに細かい目の網があるっていう網戸みたいなもの、それが半を作るんだけど、その最初の S だけ専用のマスキングテープであのインクが向こう側に行かないようにして突き抜けないようにして、であの他の文字をスッて、それからそこにぴったりまたずれないようにするみたいな、そういう手間なので、
なるほど、
かなりそういうことが
結構難しそうですね。
あの、そうだね、あのそれを楽しんでできる人じゃないと難しいかな。俺が持ってるのはね、その T シャツくんシリーズは一番大きいものなので結構その歯を焼く機械、紫外線が、自宅で出るものなんだけど、それ7万円くらいしたから結構高いよね。
お、結構しますね、
で、3万くらいでも確か売ってるんだけど、ちっちゃいやつが、それだとね胸にワンポイントみたいな感じになっちゃって、こう何枚も作るとねちょっとなかなか楽しみづらいというか、でお金を安くすることだけ考えるんであれば、
はい、
その枠だけその半だけはそんな高くないのね、
はい、
その焼く機械が高いんだって。別売りで枠だけ売ってるから、枠を買ってその網戸の網みたいな部分をまあキュッキュッってネジで止めるんだけど、
はいはい、
それに、まあ、薬剤が塗ってあって、で原稿その例えばコピーコピーの紙に、
はい、
黒くシュルスペロフってロゴがあったとして、
うんうんうん、
それをこうぴったりずれないように貼るのね、あのスプレーのりで、でそこを光を紫外線当てると、
はい、
その黒いところが透けないから、黒いところ以外が焼けるの、でそれを水のハケで塗るとシュルスペロフのところだけ焼けてないから、そこだけ突き抜けて、
はいはいはい、
インクが向こう側に行くようになるっていうことなのね。でこれを極端にこれ絶対進めないけど、
はいはい、
例えばだけど、太陽の光でも焼けるのね別に、理論上は。
ほうほうほうほう。
実際印刷屋で、でっかい、例えば3メートルとかの看板を作るときに、うちにあるあの機械が、そのうちにって俺のいた会社にある機械が、はいはいはい、多分2メートルぐらいしかできなかったから、実際太陽で焼いて作ったことある。
お、
理論上はそれも可能だけど、もう、なかなかそれが何十秒、例えば1分5秒がベストとか、その焼ける時間を自分で考えるのは相当難しい
よね。
でもマシン買ったとしても、
はいはい、
説明書に例えば何分って書いてあるけど、
はいはい、
それはね目安でしかなくて、その原稿にするもの、白い紙にシルスペロと書いてあるこの原稿の紙の薄さ厚さと文字のインクの乗り具合とかによって変わってくるから、自分であれうまくいかなかったなとか、焼けすぎると角がぼんやりしてくる、薄く焼いちゃうと本来焼けてほしいとこもハケで水で洗ってるし落ちちゃって、だからてんてんてんてんってピンホールって穴が開いちゃって、その吸った時にシルスペロの周りがブツブツブツブツインクが出ちゃうから、自分でこの辺の加減だっていうのを、
なるほど、
今自分の近所の一番近いコンビニのここで原稿作るよ、このコピー機を使うよっていうところとの、相性をね、覚えなきゃダメ
だ。職人っぽい感じの
あれ、そうだね、相当印刷やってたこともあるし、
はいはい、
T シャツ君にはまった時から本当に毎朝作るみたいな感じだったから、めちゃめちゃハマってた
ね。それでこう探っていかないとうまくいかんってことですね、
そう。でちなみにそれを面白いってなって、グレーのジロー君が買ったんだけど、全然思ったようにできないと、で澤さんに習いに行こうってなって、うちに当時習いに来て、こういうふうにやるんだよみたいなことを 教えたそうだったんですねみたいになったんだけど、その後家でもなんかあまりうまくできなかったって言ってたので、なかなかその根気がいるね、
掴むまでに結構時間がかかる
んですね。そうだね、ただこれがうまくいきだすと、そのなんていうか歯になる部分、その網戸でいうところの網の部分、あれが例えばいくらだったっけな、まあ、ちょっと忘れたけど5枚で5000円だとするじゃない、
はいはいはい、
そしたら1枚1000円じゃない、
うんうんうん、
で胸にワンポイントだったらとか1列シルスペルフっていう横に文字が流れるだけだったら、
うんうん、
その半で3枚ぐらいできると、ってことはまあ、インクとかは別に買わなきゃダメだけど、
うんうん、
その300円でプリント1個したってことになるじゃない、
うんうんうんうん、
だからこう慣れてくるとお金もかからずに、う
ん、はいはいはい、
どんどんどんどん増やしたりできるんだけどね、
うん、なるほど、なかなか奥が深いところですね。
ペンネーム、
はい、
塊、
はい、
さて今回はコンビニのトラブルについて質問させてください、
はい、
2つレジがある店舗で、それぞれに3人ずつ並んでいました。
うん、
私は片方の列の最後尾です、
うんうん、
もう片方のレジの店員さんが商品を取りに奥に行き、そこに並ぶお客さんを待たされることに、
うん、
そして私の前には中学生が並んでいたのですが、
うんうん、
店員さんがいなくなったレジにいたお客さんが、
うんうん、
私の前に次々と割り込んで きたのです。彼らも中学生だったのでおそらくみんな友達なのでしょう、
うんうん、
さらに店内にいた他の中学生もどんどん割り込んできます。結局5人ほど割り込んだところで店員さんが私を優先して対応してくれました、
うん、
急いでいたわけでもないし全員並べて説教するわけにもいかず、
うん、
何も言えませんでした、
うん、
コンビニ大好き沢さんならどうしますか、うん、まずこれ宮本のはどうする、注意する、
あどうしよう、
急いではいないんだよね、
急いではいない、ああ、うん、まあでも注意はしないけど僕の方が先ですよみたいな感じでレジに行きますかね、
うん、あ普通にね、
うん、そうですね、
なるほど、俺だったらそうだな、普通にそうだな、あのお姉ちゃんですよ、順番があるよっていう、このぐらいのテンションかな、
あそのぐらいのテンションですね、うん、あそっか、
うん、
もっとなんかうらみたいな感じではないですね、
そうだね、まあ、本当のこと言うとね、
うんうんうん、
このペンネーム塊
は
こういう目にあったじゃない、
はいはい、
俺合わないんだよこういう目に、
あなるほど、
そうなの、俺だったらしてないん多分、
あ、うん、そうですね、
うん、だからね、シミュレーションが難しいんだけど、たまにうっかり相手がミスで、
うんうん
う
ん、
そういうことがあっても、
うん、
この間ね、どっからか帰ろうと思ってタクシーに乗ろうとしてて、うん
はい、
タクシー乗り場に、並んでて、
うんうん、
でさあ次が俺の順番だっていう時に、
うんうん、
なんか多分電話かなんかしながら、
うんうん、
ちょっと派手めなお姉さんが、
はいはい、
こう、まあ、おそらく気づいてないんでしょ俺にその並んでるっていうことに、
うんうんうん、
しかも行列じゃなくて俺一人だったからもうその時は、
うんうんうん、
でただ道端に立ってるぐらいで、はいはい、なんか急いでたのか、
うんうん、
こうなんか喋りながらパーッとようやく俺の順番が来たと思ったら乗ろうとしたから、
うんうん、
お姉さん並んでますよって言ったら、うんうんまあ、あすいませんってなるじゃない、
はいはい、
でその時になぜか、うんうん、あどうぞどうぞって言ったの譲ってあげるよみたいなだからいやそれはおかしいよって思ったけど、はい、もう何も言わなかったよ、
あ、
うん、言わなかったけど、
はいはい、
いやそのどうぞどうぞはおかしいよっていう、
そうですね、
前さ立ち読みの時もあったけどさ
はい、はい、
お兄さんそれ買いたいんだけどってその立ち読みの、
うんうんうん、
言ったらおどうぞみたいな、いやどうぞじゃおめえの本じゃねえよってさ、うん、そうなんだよね、だからまあ俺が多分爆発するのはその時の相手の対応だよね、
うん、
俺が、
うん、
ちょっとお兄ちゃんたち並んでるからさ、
うん、
順番があるでしょって言ったらさ、うん、とか
ああ
なんだよみたいになったら、
はいはいはい、
なんだよじゃねえぞっていう、うん、そっからなるじゃない
そうですね、うん、そうかそうか、
うん、だからそうだな、うんうん、でもね残念なのがね最近はね最近若いやつがさ、
うん、
じゃなくて、
はいはい
自分と同世代って俺より上で、うん、まともなちゃんとした格好をした大人で、うん、変なのが多い。
うーん、
あのこう、まあ、なんていうの、信号がないとこでさ、うん、道を渡るにしてもさ、
はいはいはい、
やっぱ最低限なんとなくルールってあるじゃない、
うんうんうんうん、
もう、まあ、絶対来ないよっていう距離、
はいはいはい、
なら分かるけど、
はいはい、
かなり危ういタイミング、はーはーはー、俺なら絶対行かねえよっていうタイミングで、
はい、
なんか行っちゃおうみたいな大人とかを見て、いや行っちゃおうじゃねえよって。しかも車がさ、かわいそうなのはそれで引いてもさ、車が悪いじゃない、
うん、
だからもう、え、これ何なの、どんだけ急いでんのっていうか、だし、あとあの広い道路でね、
はいはい、
なんかゆっくり、なん例えば右車線だけが空で、うんうん、
はいはい、
左車線は車来てるとしたらさ、うんうんうん、右車線をゆっくりも歩いて、
はいはいはい、
なんかなんていうの、その中央分離帯みたいなところにも普通に行って、うんうんうん、今いる車が理論上ぶつかんないんだけど、うん、そいつ足を止めないから、うん、なんならその車の後ろに一回越すんじゃねえかぐらいの感じで堂々と行く。
あ、
いやなんかさ、もうちょっとそこって申し訳なさそうな感じじゃないの、なんかすいませんここ渡っちゃってみたいなさ、
うんうん、
テンションがあるじゃん普通は、
はいはい、
いやおかしいな、いや本当にもう
日本止まらないっていうのはちょっとある
んですね、なんかね、日本は下品な国にどんどんなってるね。しかもな、俺と一緒とか上の大人がいてそうだからな、
うん、この間その電車乗る時におじいちゃんが、
うん、
あのこう結構ずらーっと並んでるんですけど、うん、そのままこう横入りで一番先頭にパッとこう行って、うん、で誰も文句言ってないんですよ、
うん、
だけどなんかお前らそうやって文句言うけど、うん、俺みたいな年になったら分かるぞとかつって、なんかその、うん、なんか 怖くてもうみんな、
いやなんかねそうなっちゃおしまいだね。
そうですね、
こうだって譲ったかもしれないじゃん誰か。
そうですよ、
うん、
なんかもう最初から被害者みたいな感じで、
うん、なんかこう急に加害者にされちゃったってことだもんね。
そうなんですよ、うん、
それは意味が分かんないね、
うん、ちょっとあれは恐ろしかったですね。
いや、当たり前に横入りされるとな、下品だねやっぱね。
うん、そうですね、
うん、ではおすすめる、
はい、
ペンネームあいつまで5センチ、
はい、
今日僕がおすすめしたいのは小池屋、
うん、
ポットプラス、うん、うん、なんだ小池屋のポットこれなんていうのこれ、これあでもこのあこれ括弧が読み仮名ってことか、ポットプラスっていうのか、
うん、
あ小池屋のポットプラス、
うん、
オリーブオイル、かけるハーブ&ソルトです、
う
ん、スティック状のポテトチップスにオリーブオイルをかけてカップをシェイクして食べる新しいスナック菓子です。おなるほど、めんどくさい手間がある、ちょっと やって。スナック菓子の塩っ気にオリーブオイルの風味が絶妙でお酒のおつまみにもぴったりです。
あこれをかけて、
ちなみにアボカドチーズ味もあってこっちは特にワインと食べるのがおすすめですと、うん、なんかそのまるでカップ麺のように、そういう中に調味料が入っていてそのオリーブオイルをかけて、シェイクするんだね。あのシェイクするときちゃんと蓋閉めるんだよ。飛び出しちゃうからね。分かってる？うん、大丈夫？全部出ちゃうから分かってる？うん、そのことはそのぐらいのことは分かるんだね。うん、
どのぐらいのこと分かんないと思ってですか？
いやまず靴とか履いてんのかなとかさ。
忘れちゃいましたみたいなことですか？これでいいんですかね？
うん、行ってみようか。
はい。
ポットプラス。
いただきます。
あ、おいしい。
ほう。
なるほど。あ、オリーブオイル。
おいしいですね。
うん、ちょっとなんかコンビニで売ってるには少しこう、
うん、
高級感を感じるとか、ね、なんとなくこうイタリアンとかで行った時に最初にちょっとどうぞみたいな、うん、
はいはいはい、
ね、バケットと一緒に並んでるみたいな。
うん。
うん、
おいしい。
おいしいね。なるほど。ここんとこ美味しいもんばっかり、
うんですね、
送られてくるね、あのオイリー以外ね、うん、
消えるやつ
消えるやつね、うん、あれ以外ね、うん、あれ面白いやつだね
面白いやつ、
ね、うん、面白いやつ、うんうん、すごい優れた、あのおすすめするあのおいし面白いやつねまあいいか先週のやつじゃあ今日はこんな感じで、
はい、
山中沙夫と
シュリスペルフ宮本でした。